鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴54年、鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴48年、鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄道鉄子の部屋、まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、全道の主な駅で、北の大地の入場券っていうのを、
はい、
これいつからなのかな、2019か2020年ぐらいからずっと発売してたと思うんですけども、まあ、一応はですね、10月31日をもって、発売を終了いたしますという、プレスが発表になりまして、はい、この北の大地の入場券はですね、ほぼほぼ鉄道の走っている、街の入場券が駅で売ってるということなんですね。で、例えばその釧路地方で行きますと、まあ、専門線の、ですね、釧路湿原、しべっちゃ、摩周、清里町、知床斜里、浜越水、そして網走と、
はい、
それから花咲線はもちろん根室駅、それから厚岸駅で売ってます。で、十勝の方って言いますか、釧路からの西の方へ行くと、白糠、御別、浦幌、それから池田です、あ、ごめんなさい、豊頃ですね、
はい、
で池田、幕別、帯広、目室、十勝、清水、そして新徳と、売ってます。で、先ほど各駅って言ったんですけど、無人駅の場合があって、ごめん、どうするか、例えば、豊頃っていう十勝の駅があるんですけど、はい、これ駅からトコトコっと歩いて国道を渡った向かい側にですね、セコマさんがあるんですけど、ここで売ってます、はい、とかそれから釧路湿原駅の場合はですね、展望台の方に上に上がっていくとビジターズラウンジってあるんですけど、はい、そこで売ってたりとか、あと御別がですね、まあ、途中無人駅になっちゃったもんですから、白抜けの駅とか、あと音別の駅前の音ポートで売ってるとか、
はい、
まあ、そういういろんなところで売ってますので、ぜひホームページで確認していただきたいと思います。それで私私実はもう全駅制覇してるんですけど、
すごい、
この説明書を改めて見ると、その裏の地図、地図あったのは知ってたんですけど、
はい、
ここにですね、トンネルとかから橋梁、まあ、長いやつですよ、
はい、
とかあと勾配とかも載ってる、それから信号所もちゃんと書いてあると、うん、で、その改めてこの北の大地の入場券の裏側を見るとですね、確かに載ってるんですよね。だからこれを1枚こうずっとつなげると、まあ、ほぼほぼ北海道になるという、まあ、そういう楽しみもあります。ただ大変です、これ集めるの
は。
相当かかります、
はい、
けども、まあ、近くに行きましたら、買っていただきたいと思います。
はい、まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした、
はい、
さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、まあ、ちょっといろいろテレビ番組見てたらですね、まあ、今オリンピックをやってるせいか、
はい、
各番組でですね、なんか2024年上半期のなんか、特集みたいなのをちょっとたまにやってあるので、それにこう影響を受けたわけじゃないんですけど、まあ、2024年今年、まあ、上半期ですね、
はい、
1月から6月までの、私の鉄活動をちょっと振り返ってみたいと思います。いつもこういうのって12月の末にやってるんですけど、
はい、
1年間だともう記憶が薄れちゃって
、
ダメなので、ちょっと上半期、行きたいと思うんですね。それでまず1月ですけども、1月がですね、2日から、まあ、これはちょっと会社の関係で、
はい、
通勤で、私は1月2日から、 列車に乗って、はい、おります。でこの1月はですね、なんといっても山口県の宇部まで、ちょっと所用がありまして、行ってまいりました。で、まあ、どんなコースかっていうと、まあ、釧路空港から羽田まではこれは例えば飛行機を使わざるを得ないんですけど、はい、羽田から、まあ、品川までとか京急に乗って、で、ホテルに入り、それから次の日がですね、ちょっとまあ、山口宇部空港に行くために羽田空港からに向かったんですけども、どうもいつもの京急だとこれはつまらんなという、はい、まあ、ふと思いまして、まあ、ホテルは品川の駅のすぐ近くだったんで品川まで歩っていき、それで JR のですね、京浜東北線に乗って、はい、蒲田まで、はい、行き、で蒲田から京急の蒲田まで、はい、歩って、
あ、結構距離ありますね。
ちょっとありました
ね。ありますね。商店街で、
そうですよ、
飽きないとは思うんですけども、
そうで、これちょっと朝だったもんですから、はい、ほとんど店開いて
る、店開いてる、あ、そうですよね、
通勤通学の、はい、方々に混じって、はい、一生懸命歩ったとい う, うとかですね。まあ、雨が降ってたらこういうことはやらないんですけど、はい、まあ、天気が良かったんで、それで京急蒲田から羽田まではまた京急に乗って、はい、行きました。それで羽田空港から山口宇部空港まで、行きまして、まあ、普通だったらここでまた連絡バスとかタクシーで宇部市内に向かうところなんですけど、この山口宇部空港って宇部線の草江っていう駅まで歩いて行けるんですよね。多分ですね、3分か、まあ、5分はかからないと思うんですけど、これは乗らないわけにはいかないということで、まあ、この日まずこの日はちょっと暖かったこともあって、草江っていう駅はホーム1本だけので、なんですかね、こう雨よけの屋根だけがちょっとあるような駅だったんですけど、まあ、外に出ても全然寒くなくて、まあ、宇部線 の, いわゆる105系って言われる電車を、待ってまして、で宇部市の中心地である宇部新川まで、まあ、乗りました。で、宇部市内でちょっと所用を終わらせ、でまた例によって夜の宴会っていうことで、はい、宇部市内で、じゃあ飲もうっていうことになったんですけど、暴風雪警報が出ました、ね。本当宇部市暖かい、まあ、以前にもこの話したかもしれないですけど、うん、いや、暖かい宇部市で、はい、こんなに雪が降るっていうか、積もらないんですよ、そんなに、はい、やっぱちょっと暖かいので、うん、でも本当もう暴風雪なんで風がついて、というわけで次の日朝一の便で羽田空港に戻るために、またまたこの宇部線に乗って草江っていう駅まで行こうかなと思ったんですけど、はい、駅に宇部新川っていう駅に行ったら、はい、運休ですという、それで、やむなく連絡バスに乗って、はい、行ったんですけど、ちょっと不安な気持ちがあって、あれ果たして冬タイヤつけてるんだろうかと思ってですね、ちゃんと冬タイヤでした。いわゆるスタッドレスタイヤで、はい、運転手さんは何事もないように空港まで連れてってもらいましたですね、うん、で今度はですね、この羽田空港着いてからちょっと都内中心部でちょっと知人と昼食をとってから、今度はまた仕事でですね、埼玉県の、ある会社に、行くときに、まあ、近くの駅が宮原っていう高崎線の、はい、駅だったんですから、まあ、当然そこまで、JR で行き、で所用を済ませて打ち合わせを終わって、でまた例によって品川がホテル近かったもんですから、はい、宮原からまた列車に乗ろうと思ったんですけど、ちょっとやっぱり疲れを覚えたので、これグリーン車に乗って帰るかと思って、は
い、もうほとんどついてますよね、
ほとんどついてるんですよね、はい、この高崎線で、でしかもこの宮原高崎線から品川までってまっすぐ一本で行けちゃうんで、さすがに私も早く帰りたいなと思ったもんですから、で今便利なもんで携帯からその駅ネットで、はい、もうすぐこうなんですかね、予約をして、うん、で、別に切符買わなくても、なんとかグリーン車の上になんかこうスイッチっていうか、なんか青いランプとか赤いランプが光ってて、それにこうスマホをかざすとグリーン券買ってるので、もうそれでいいですよみたいな感じになって、 それであの品川の駅に降りるともうそのまたランプが色が変わってここ空いてますよみたいなような、もうすごい便利な、やっぱさすが東京だなっていうふうに、思いましたですね。で、まあ、あと次の日はもうすぐあの帰ってきたんですけども、まあ、1月はこんな感じですね、はい、さてさてそれじゃあ2月なんですけど、残念ながら、あんまり乗り鉄はなかったんですが、SL 冬の出現号がやっぱもう1月末から、はい、まあ、走り出しまして、それであの撮影にというかあの映像の撮影とかによく行ってましたんです。それでその一端をちょっとお知らせしますと、で今年はですねちょっとあの C11171SL が調子悪くって、まあ、ほとんど後ろの方に補機っていうかディーゼル機関車を、まあ、くっつけてたので、まあ、それはそれであの楽しめるっていうか良かったんですね。それでまず最初に聞いていただきたいのがですね、2月11日にですね釧路湿原駅撮影する方々は釧路湿原駅を、舗装化方面に出発するときにちょっと山のてっぺんというか丘のてっぺんでカメラを構える方多いんですけど、はい、音鉄っていうか音を取る場合にはそっちまで行っちゃうとちょっと、聞こえづらいので本当に何ていうかね湿原駅のホーム舗装化側のホームからちょっと歩っていったところで、まあ構えて、おりますと、ちょうどこの湿原駅で出発すると上り勾配しかもカーブっていうことで、相当に機関車が踏ん張りますのでいいなと思ってました。それで汽笛を鳴らしてでドラフト、それから、最後にディーゼル機関車がゴーっていう音ともに行くというところをちょっと聞いていただきたいと思います。はい、はい、聞いていただきました。汽笛が鳴って、はい、でまあ、しばらくする、あで汽笛が鳴って、うん、でディーゼル機関車も、まあ、ピーという音 で、はい、でしばらくすると走り出してでボッボッボッボッっていうのと、あとそれからその 脇の方からこうシューっていう蒸気を吹き出すっていう、はい、まあ、この音をちょっと聞いて、いただきました。まあ、一番 SL の、なんていうか、ね、一番こうなんか息遣いが、まあ、分かるところかなと思って、うん、結構ここ音的には私的には好きなところなんですよね。で次聞いていただくのはですね、 同じやっぱ2月の24日かな、冬 SL 冬の出現号が釧路駅を出発して、もうこれも撮影の名所です。釧路川橋梁っていう釧路川を渡る橋があるんですけど、あそこを通過する音を聞いていただきたいんです。でここのですね、その材木町のこの撮影場所なんですけど、まず釧路駅でこうこの SL が煙をわーっと上がってるのが見えるんですよね、はい、それでなんか大きく円を描いて橋の方に向かってくるんですけど、それがやっぱ煙を見てるとそれが来るのが分かるんですね、うん、だから大体今この辺かなとか、そして踏切の警報音が鳴り出すと、もうすぐだもうすぐだってなことで、はい、本当にここね、こう撮影、まあ、音もよし、それから写真もよし、映像もよしというところなんですね。では聞いていただきたいのは、ちょっとカモメも若干聞こえづらいかもしれないですけど、ありますね。じゃあお願いします。ちょっとまあ風の音も入っちゃったんですけど、まあ、これはしょうがないですよね。で、まあ、ちょうど今この8月の一番暑い時にこの SL 冬の出現後の寒い感じを、はい、覚えて、なんつかね、思い浮かんでいただければと思います。じゃあ最後にですね、同じくやっぱり2月の今度は10日ですかね、灯籠駅を標茶の方向に向かっていく時の、音をちょっと聞いていただきたいと思います。はい、この灯籠駅発車 ですね、ポイントが2つありまして、はい、ジョイント音なんですよね。客車の方が スハシ44っていうちょっと旧型の客車が使われてるんですけど、これ重たいんですよね、車両が。で他はオハとかオハフとかっていう、これちょっと軽い車両なので、そのジョイント音がそのレールとレールの継ぎ目をこう通るときに、ちょっと重々しいのと軽めのがあるっていう、これは相当マニアックな話ですけどであとはこの日もまあ、最後尾にディーゼル機関車がくっついてるんですけど、この DE10 っていうのは、その動輪がこう5軸あるんですよね、うん、それで、その 3軸っていうか、その3つこう行くときにタタタンっていうですね、はい、普通はタンタンなんですけど、そういうところをちょっと聞いていただける、まあ後でこれ聞き直すこともなんかできるようなんで、ご興味のある方はもう一回聞いていただきたいと思います。それでは今回は、1月と2月の、鉄活動についてちょっとお話をさせていただきました。
鉄尾鉄子の部屋、お送りしてきました。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴54年、鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴48年、鉄道代表の斉藤修二でお送りしました。
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ありがとうござい
ました。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。